昨日名古屋市長選挙っていうのが行われましてですね、まあ、名古屋市長選挙って言いますとやはり規模から言えば、まあ、東京大阪よりかは小さいんですが、まあ名古屋230万人、まあ、京都とかそれから福岡、まあ、そういうところと並ぶぐらいの大きな都市でですね、しかもまあ日本の中心にあると、まあ、新幹線も通って今度リニアモーターカーも東京から名古屋になるというようなことでですね、それからもちろんあの日本は工業で持ってるわけですが、工業1人当たりの工業出荷額っていうのは愛知県は最大であります、まあ、そういう点では非常に大きなところなんですけれども、まあ、そこで川村さんというちょっと風変わりな方がですね、今度4選されました。選挙結果は川村さんが約40万票だったかな、まあ、要するに横井さんがまあ35万票だったんですかね、大体そのくらいでほぼこの2人で、市民の票を分け合ったという形になったわけであります。で、まあ、とにかく川村市長というのは川村隆さんというのは評判が悪いんですよで私はですねもう20年以来の付き合いで、それもかなり近くの付き合いなんですね。最初は訴訟で名古屋刑務所事件という大きな事件がありまして、最高裁まで行ったような事件なんですが、それをまあ弁護士の方が中心になり、川村市長とか僕らとか応援団がですね、お医者さん、まあ、大勢おられました。なんとかその国に被害を受けた刑務所の人です、刑務員刑務官ですね、その人たちを、まあ、助けようと、まあ、いうことで、助けようったって別に正義が他のところにあるんですよね。実はまあ刑務官の殺人事件なんですけども、刑が1年6ヶ月と執行猶予3年というようなことが出たんですが、それはいかにこの裁判がですね不当であったかということを示してるんですね。まあ、水道をですね、水道水をホースでお尻に 1.5 メートル離れたところから放出して、お尻の穴から入った水道水で腸が破裂したっていう、まあ、奇想天外な奇想事実でやられたんですね。私も随分計算しました、名古屋大学教授の時代ですが、もう全然とんでもない結論でまあしかし、まあ、いろんなことがあって有罪になりました。私が計算して何回も何回も鑑定書とか意見書とか出して、川村さんが実際にお尻出して人体実験すると、まあ、いうようなことを一生懸命やったんですがその時からメディアはですね常に権力側でしたね。その後市長選になりまして、衆議院議員でしたねそれで、まあ、彼は常にそうなんですが、市長選の時に、税金を納める人よりかその税金をもらっている人が裕福であるというようなことがあってはいけないという、まあ、そういう考え方ですね。もともと昔の民社党ですから、やや左翼系で、それで、まあ、いろんな環境問題にも随分力を尽くされましたし、それから所得の低い人にですね非常に人気がある、それは当然で、そういう考え方を持ってるってことですね。で、川村さん自身もあまり歳費をもらわない、特に国会議員の時の退職金とかそういうのに関するものは非常にこう辞退されまして、お家はですね、こんなこと言うと本当に失礼なんですけど、お家は非常にこう、まあ、貧乏っていうかですね、要するに普通の生活、ごく普通の市民の生活をしておられます、まあ、到底市長の生活ではありません。それから何か僕お酒飲むのが僕も川村さんも好きなもんですからよく行くんですが、まあ、大変にもう庶民中の庶民ぐらいの値段のところしか行きません。で、それはなぜかって言いますとですね、利権を取らないからなんですよ。これ当たり前ですけどね、市長とか知事とか議員になるのはなぜかってことなんですけども、それはその市とかその県とかそこの自分の選出している地域を良くするということが第一で、まあ、自分を捨てなきゃいけないんですね。ですから、川村さんの考え方とそれから実際の行動ですね、 奥さんもいつも嘆いておられますが、本当に貧乏だとギリギリでやっておられるわけですよ。まあ、着ているものもですね、まあ、安物の何ちゅうかこうものをですね、いつも着ておられますね、ジャンパーみたいなものを。で、まあ、一番最初に私が河村さんが衆議院議員の時にお会いしたら、軽自動車を運転してこられましてね、まあ、びっくりしたもんですが、まあまあそういうスタイルで考え方の人なんですね。それから後もずっとそうですね。ところがなぜ人気がないのかっていうとですね、もうこれはかなりはっきりしておりましてね実はね、河村さんと非常に長いっていうのは何人かおられますから、僕もですねその一人なんですが、非常に不思議なぐらい僕は長いんですね。なんで長いかっていうとですね、市長がですね、河村さんっていうのは裏切るんですよ。裏切るというのはどうして裏切るかというとですね、河村さんのために一生懸命やりますでしょ、それでもほとんど何のメリットもくれないんですよですからね、ちょっと私ですらね、私は結構報酬をもらってやるタイプじゃないんですよね。ですからいいんですけど、それでもあれ お疲れさんの一言もないの、もちろん全然ちょっとあれ大変だったから一杯飲もうかっていうのもないと、何もないのっていう感じなんですよね。それであれなんか裏切られたかな、冷たいなとか思うことがあるんですね。それしょっちゅうありましたよ。それでみんな離れていっちゃうんですよね。つまり利権をくれないんですよ、河村さん周辺の人に利権をくれないんですよ。だから周辺の人はみんな離れていっちゃうんですね。河村さんの周りに来る人はみんな利権を目的に来るんですよ。まあ、減税党の人の中にも、減税党というのは河村さんが作った政党、地域政党なんですけども、減税党の中にもそういう人いるんですよ。利権を求めて議員になりたいという人がいるんですね。まして申し訳ないけども、今度河村さんの対抗馬を支持した方ですね、自民党公明党全部市議会全部なんですけども、何が河村さんの姿勢が悪いかっていうことはほとんど議論されないんですよ。要するに議員の歳費を減らした、年収を減らしたっていうことがもう恨み骨髄なんですよね。だって、なんであなた議員になったのって聞いたら、議員の人のほとんどはですね、いやいや、まあゆっくりした市民からも尊敬されるし、尊敬されるんですよ。市議さんとか県議さんってやっぱり先生って言われるんですよ。だけど本当の実態で先生としての仕事をしてるか、まあ、先生ってのは昔の小学校の先生のように自分の身を捨ててですね、一生懸命児童のために教育をするといった感じの先生じゃないんですよ。まあ河村さんの言い方すれば、家業化しちゃってですね、収入を問題にする。そうすると今まで、まあ、1500万とか2000万ぐらいの収入があったやつが、河村さんが市長になって突然1000万を切ると。だけど河村さんに言わせればね、名古屋市民の平均給料もっと低いんですから、それでも優遇されてるんだって気分なんですね。で、まあこれについては武田先生がやったと。それは市長として武田という市民なり専門家に頼んだわけであって、やってくれたからなんか一杯飲もうじゃないか、そういう感じとは違うんですよ全然。で、ところがね、なんで河村さんの敵が多いかっていうと、みんな議員さんも市議の方も県議さんも全部まず見返りを期待してるってことです。メディアもそうなんです。実は記者さん、メディアの新聞記者さんもやっぱりそうなんですよね。つまりメディアも議員もね、言ってみればみんな年収1500万クラスなんですよ。言ってみればエスタブリッシュメントなんですね。で、エスタブリッシュメントで、そのエスタブリッシュメントの人、つまりエリート、昔で言えばエリートなんですよ。でエリートの人はですね、役得があるのが当然だと思ってるわけですね。親しくしてんだから見返りがあるはずだっていうわけですよ。だけども河村さんはそれは全然関係ないんですね。市長とか議員とかメディアの人は大衆にサービスするんだ、国民に、市民にサービスするんだっていうスタンスなんですよ。考え方が正しいんですよ。だから僕みたいに河村さんに非常に親しくて、まあ、いろんなことを河村さんから電話でこれやってくんないって言うから、長とか言うから僕がそれやったりしてもですね、私はこの20年間全く見返り的なものをもらったこともないですよそれでたまにはね、市長こういういい人がいるからちょっと あれしてくださいよって言ったら、あってはくれますがね、本当に河村さんがいいと思わないとやってくれないんですよ。武田先生が言うからっていうのはないんですよね。立派ですよ。僕は極めて立派だと思いますね。それで今度河村市長が4選目でちょっと苦戦しましたけども、当選したのはやっぱり市民はね、選挙ってだからいいんですね。だから私は山形番頭の第一っていうのはいつも言ってるんですけども、やっぱり大衆、国民全体の意思は実に正しいんですよ。そしてそれが終わってみると分かってくるんですよね。やっぱりいろんなこのね、リコールの変な問題もあった。河村市長はちょっと本当に変わり者ですからね、言葉遣いも変わり者だし、しかしそんなつまんない変わり者よりかですね、お金を求めて市長をやる人よりか、お金に関係なく本当に名古屋市のためにやる人、特に河村さんの場合は名古屋市でもやや平均所得もしくはちょっと低めの人に常に目線を置いてるんですよ。それも非常に重要な人で、私は河村市長以外にそういう政治家を見たことはありません、国会議員も含めて。だから河村市長が首相になるのが一番いいですね、首相になるのが一番いいですよ。で今度はだから良かったと思いますね。まあ、皆さん例えばトリエンナーレのあんなにひどいわけのわかんないような天皇陛下の写真焼くようなね、特攻隊バカにしたり、そういうやつをやった、なぜリコールとかそういう市議会で県議会で激しい議論がないんですか。これはね、僕はもうよくわかるんですよ。それはグルだからなんです。政治グルなんですよ。政治グルというのは知事と、例えば愛知県ですと知事と県会議員と市会議員とメディア、それからその名古屋市の指導、商業とか工業の指導者たち、これ全部グルなんですよ。実はグルになってそのエスタブリッシュメント、エリートの利権を分け合ってるんですね。これはもう絶対ダメなんですよ。これはもう政治をやめた方がいいんですよ。まあね、まあ商工会とか商工会議所とかね、経団連とか、それはまあある意味じゃ商売やってるからしょうがないってはしょうがないんですが、市長とか議員って武士ですからね。メディアも今では武士ですよ。だからやっぱり武士としての誇り、やっぱり名古屋市のためにっていうことが大切で、まあ河村さんがその意味で当選したっていうのは非常にめでたいことだと思います。河村さんも少し政治スタンスを変えて、いや政治信念は変えなくていいんですけど、もう少し頼りになる、妥協的な方をですね、と一緒に今後やられていったらいいかなと。そしたら河村さんの立派さが際立つんじゃないかと。まあ日本国民がですね、それで河村さんはね結構右翼的なんですよ。だって中国がね、領事館かなんかの土地を買い占めるときに、市役所の旗、名古屋城の金のシャチホコが見えるところに中国の施設は作らせないとかが言ったんですよね。それから南京虐殺事件の時は、俺の父親は南京から帰ってきたけどそんな話は全くなかったと議会で言ったりしてるんですよ。メディアは全く報道しませんね。まあ、反日メディアですから、まあ、仕方ないと思います。まあこういう立派な人をやっぱりみんなで評価するというのは非常に日本にとって重要だと思います。